南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらおうやもあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、御書の205ページ、205ページの後ろから2行目、205ページの後ろから5行目、の真ん中からちょっと下がったところに、ありさまなるに、御殿司会皆下道のというところから、次のページの8行目の収容盛んなり何度訴うっていうところまで読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。開目承認のたまわくありさまなるに御殿司会みなげ道の弟子旦那なれば仏すら苦王の大難に会いたもういわゆる大馬が大石を飛ばせしあじゃせ王の水蔵を放ちし秋田王の目脈バラ文城の金図戦車バラ文女が蜂を腹に伏せしいかに言わんや諸家の弟子の素難申すばかりなし無量の釈子はあるり王に殺され千万の眷属は水蔵に踏まれ景色びくには大馬に害せられ狩る大尊者は馬糞に渦まれ木剣尊者は築城に害せらるその上六子同心してあじゃせ足の句応答に残相していわく九丼は演武大道の大悪人なり彼が至るところは三歳七難を先通す大会のシュールを集め大戦の注目を集めたるがごとしどんうんがところには集悪を集めたりいわゆる過小者利四つ目れ相撲台となり人心を受けたる者は中高後先とすべし彼らはうんどんにすかされて父母の教訓をも持ちず家をいで横暴の戦時をも背いて山林に至る一国に後を頼むべき者にはあらずされば天には日月修正変をなす地には収容盛んなり何度訴う南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経。本日は3月度の 日蓮大聖人様ご法恩お講にあたりまして、皆様方には新人の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる、私、毎年恒例のですね、花粉症で、鼻声のような泣き声のような聞きづらい声になっていますけれども、勘弁をしていただきたいというふうに思います。暑さ寒さも彼岸までというふうに言いますので、まだまだ寒い日暖かい日が日替わりで、体が揺さぶられるような体がついていけないという日が続きますので、十分油断をしないように気をつけていただきたいというふうに思います。さてそれでは開目章のですね48回目のお話に入っていきたいというふうに思います。先月のところでは釈尊はバラモンから出家をして多くの人々に尊敬され供養され何不自由なく生活し自分を偉く見せるために必死になっていた人々が釈尊の説法に出会いバラモンの教えを捨てて釈尊の弟子として仏教の修行者になった。しかしバラモンの時の考え方生き方を切り替えるということがなかなかできないために釈尊はバラモンの時代に着ていたところの美しい袈裟衣を捨てさせ泥染めの袈裟衣を着せバラモンの時は信者さんが供養の品々を日々毎日持ってきてくれたのでお寺でじっとしていればよかったけれども釈尊は外に出て鉢を持ってお米や野菜を鉢に入れてもらう宅鉢に釈尊自らがこのバラモンから仏教者として出家したこの弟子たちを連れて歩いた。信ずる方が変わるということは姿も行動も生き方も心も変えるということでなければいけないということなんだということをこの示しているわけであります。例えば私たちは日蓮大聖人の法を信ずる道に入ったということはそれまでの例えば念仏宗、真言宗、禅宗、天理教、霊友会そういうまた一般世間の人たちのように何でも拝むという社会一般の考え方そして創価学会の減税利益そういう減税利益一辺倒の考え方と生き方をそれらが間違っているいけないということに気づいて日蓮大聖人のこの新人の道に入ったならばその時の考え方を変えなければいけないわけであります。創価学会の間違いに気づいて創価学会を辞めて昇進会に就いたけれども考え方生き方は創価学会の時に教えられたままでは本当の日蓮大聖人の法を信仰している成仏できる信心をしているということにはならないのであります。どうか信心は生き方なんだということを改めて深く強く心に刻んで 自分はどういう生き方の新人をしなければならないのか、創価学会の時のままではいけないんだということを深く心に刻んで、この信仰というものを正しく行っていっていただきたいというふうに思うわけであります。で、そのことをこの先月のところでお話を申し上げました。で、それでは今日のところ、最初に一緒に読んだ皆目抄の本文に入っていきますが、最初のところ、最初のところね、ありさまなるに御殿司会皆外道の弟子、旦那なれば仏すら苦王の大難に会いたも、いわゆる大馬が大石を飛ばすし、阿闍瀬王の水蔵を放ちし、阿弥陀王の面脈バラモン、バラモン城の金図、戦車バラモン女が鉢を腹に伏せし、いかに言わんや諸家の弟子の素難申すばかりだし、無料の釈子を張るように殺され、千万の眷属は水蔵に踏まれというところなんですね。で、釈尊はですね、バラモンで、バラモン教のこの師匠のところに、初め出家するんですね。そのインドにはバラモン教しかなかったですから、ですから家を出て出家しようと思った時に、バラモン教の師匠を選んで出家するしか方法がなかったわけですね。で、そこで、バラモン教は難行苦行をして、そして、この超能力を得るということが、その新人修行の目的ですので、そのためにですね、師匠に言われたように、その難行苦行をこのするわけですよね。この昔のこの仏教のこのお釈迦さんの像なんか見ると、もうあばら骨がこの浮き上がったような、この痩せ細ったお釈迦さんの像があったりしますけれども、あれは断食の行を、このバラモン教の断食の行をそのお釈迦さんがこのしていた時のこの姿をその仏像にこの残しているわけなんですよね。ですから、お釈迦さんだっていうふうに手合わせる、まあ私たちはしませんけど、その世間の人で手合わせる人がいるかもわからないんですけども、その姿はバラモン教の時のお釈迦さんというそのことなんですよね。で、前もお話ししましたけども、そのお釈迦さんがその難行苦行のバラモン教の修行をしていた時に、そのお釈迦さん、その、私が言うのも失礼ですけど、真面目ですからね。ですから一生懸命その真面目にその修行にその取り組んでたわけですよね。だけどだんだんだんだんですね、毎日毎日そういうその断食の修行をしている間にですね、これ一体何になるんだろうと思ったわけですね。私が一人そのなんていうんですか、この修行というものがこの出来上がってですね、そして超能力を得たとしても、それは私個人の、私たった一人のその悟り、私たった一人の超能力でしかない。つまりその全部の人を救うほどのその超能力じゃなくて、私がたった一人その満足をするその教えでしかない。で、こんなことをやってて何になるんだろうかというふうに思ったわけですね。私たちみたいに1日か2日やっただけで、もうこんなものはたまらんなっていうふうな人間じゃなくて、お釈迦さん何十日も何百日もそのやった上でですね、自分が実行した上で、 こんなことしてて何になるんだろうと思ったわけですね。一切の人を救うことができないじゃないかと思ったわけです。自分が超能力を得たとしても、その超能力は一切の人を救う力にはならないと。そんなことをやってて何になるんだろうということでやめたと思ったんですね。やめた。その時にそのたまたまこの通りかかったその若い娘さんが、この牛飼いのこの家のこの娘さんで、それでその娘さんの名前がスジャータというんですね。でスジャータってコーヒーに入れるミルクのその名前がスジャータになってるんですけど、そのきっとそのスジャータを作った会社の社長さんがこの物語の話を聞いて、あ、これスジャータ、これいい名前だというふうに思い込んだと思うんですね。まあ、私社長さんと話したことないから分かんないですけども、そのわざわざちょっとわけわかんない、普通に考えたらスジャータっていう名前をつけるとは思えないんですけども、そのスジャータからもらったところのミルクがゆをもらって、そしてこの釈尊はもうその痩せ細ろえて力をなくして断食の結果そういうふうになってたところにその力がよみがえって、そこから今度はその仏教者としてそのお釈迦さんの人生というものがその新しくこう始まるわけですね。つまり バラモンの教えに見切りをそこでつけたということなんですよね。だからもうコーヒーのミルクがスジャータって、そんな重い話はちょっとないんじゃないかと思うんですけども、そのもうちょっと気軽にコーヒーのミルクは使いたいなと思うんですけども、私はそのスジャータっていうのを見るたびに、こんなことしてていいのかなってその思う時があるんですけども、そういうそのまあいきさつになってるわけなんですよね。だからこの仏教教団というものは、つまりいつも皆さん方に申し上げますけれども、一切主情平等成仏、全ての人が真実の法というものに触れて、そしてその真実の法の一切主情平等成仏ということが叶えられる教えでなければ、それは真実の教えではないんだということなんですね。難行苦行に耐えられた人だけが救われるとか、こういう人だけが助かるんだと、こういう人だけが仏になるんだというような教えというものは全部嘘だ、全部間違ってるということの、そのコンセプトのもとにそのお釈迦さんはその仏教教団を作ったということなんですね。そしてその一番要するに最終的なその目標が法華経ということになるわけですよね。法華経が説かれて初めて8万4千の膨大なお釈迦さんの全部説いた教えというものの辻褄が全部そこで叶うということにこのなるわけなんですよね。だけどそういう志を立ててその仏教教団を作って、そして同じ志の人たちがお釈迦さんを慕ってこの出家してくるわけですね。だけどもそれほど尊い心を抱いたところのお釈迦さんであってもですね、苦悩の大難というその何か心つ代表的なそのものがですね、起こるわけですね。苦悩の大難です。心つの横っていうふうに言いますね。で横っていうのはその理不尽なこと、横車って言いますよね。横車、横暴とかいう時にもこの横っていう字をこの使いますよね。もう全くそのわけのわからないそのなんていうんですか、意地悪ということをこの横という字を使うわけですね。横やりっていうようなこともこの横っていう字を使いますよね。で9つの理不尽な難というものがお釈迦さんにその襲ってきたということなんですね。で今読んだ皆目抄の中には大聖人様は9つ全部挙げないで端折って この書かれていますので、あえてですね、そのここで、9つを順番に、その話していきたいというふうに思うんですね。私が今から言う9つと開目、今読んだところの開目書にはその出てるところと出てないところがありますので、それはまあ、納得の上で聞いていて、聞いていただければありがたいと思うんですけれども、9つの1番目は「そんだりのそしり」っていうんですけれども、バラモンの美しい女性のそんだりがですね、バラモンの人々にそそのかされて、釈尊は私を口説いてそそのかしたと。どんな立派なことを釈尊が言っていても、釈尊はそういういやらしい人間なんだということを人々に言いふらした。当然今の世の中の人間と同じでですね、下ネタに人々はなびいて、やっぱり釈尊はおかしいんだというふうに、この世の中の人々がこの思い込んでいるわけですね。で、2番目に今図の難というふうに言って、釈尊が弟子の阿難と一緒にその骨敷き托圧をしていた時に、奴隷階級の人が米の研ぎ汁を鉢に入れて供養した上で、自分が供養しておいてですね、そして米の研ぎ汁ですから臭いですよね、ちょっとね、匂いがありますよね。自分がそれを鉢に入れて供養した上で、仏教者っていうのは臭いなというふうにその誹謗中傷したというんですね。大体まあ米の研ぎ汁を供養するなんてことはありえないことなんですよね。米の研ぎ汁を供養するっていうことはありえないことなんですけども、そういうふうにそのバカにして、お釈迦様をバカにして、そういう供養すべきものでないものを供養して、その上でまだ要するにこいつは臭いやつだというふうにその罵ったというんですね。で、3番目にアギタ王の難、これ今の開目書にも書いてありますけれども、バラモン教の信仰者であるアギタ王が仏教の信仰者のふりをして、釈尊と釈尊の弟子500人を自分の国に招待したにもかかわらず、供養を忘れたふりをして何も食事を与えなかったために、90日間このお釈迦さんはじめ弟子たち500人はそのところにいたところの馬の食べる麦を食べなければいけなくなったですね。人間の食べるもんじゃないわけですね。人間の食べるもんじゃないけれども、要するに生き抜いていかなきゃいけないということで、そこにあったところの馬に与えるところのこの飼料であるところのこの馬用の麦をこの食べて、その命をつながなければならなかったというんですね。それから4番目、瑠璃の接釈。釈迦族がですね、ハルビ王によって滅ぼされるという、この釈迦族の滅亡ということが起こるわけですね。で、これはハルビ王というですね、お釈迦さんの国のこの隣のその国王がいるんですけども、その国王がですね、その自分はどうしてもですね、自分のこの家系はこの釈迦族よりも劣っているということをこの自覚してですね、そして釈迦族の要するにこの王室の娘をその嫁にそのもらえばですね、その自分のこの家系も要するに釈迦族と同等になるというふうに考えてですね、そして釈迦族にその娘をこの嫁に迎えたいと 娘を嫁に迎えたい、娘を嫁に迎えたいということを再三再四この頼むわけですね。だけどこの釈迦族のこの王様はですね、まあ要するにお釈迦さんのこのお父さんですね。だからそれはその隣の国のこのその王族この家系っていうものがですね、その自分たちよりもはるかにその劣るその卑しいその家系だということを考えてですね、でその何遍も何遍もその断るわけですね。でそうするとですね、その頭にきてですね、この戦争みたいになるわけですね。じゃあその釈迦族はその国としてはその弱小国、そのそんなに武力が強くないその国ですので、じゃあせめてじゃあ釈迦族を滅ぼすというふうにその力ずくでもってその脅しにかかったんですね。でそうしたらですね、その釈迦族も悪いんですけども、苦し紛れにですね、釈迦族の中の美しい奴隷の娘をですね、この釈迦族の娘だと偽って、そしてその隣の国の王様のに嫁がしたわけですね。ああもう急いです、もうそれ分かりませんから、知りませんから、すっごい喜んだわけですね。釈迦族の娘を嫁にもらった、釈迦族の娘を嫁にもらったということで、すっごい喜んだわけです。でその奴隷の娘さんと王様の間にできた子供がこのハルリオなわけです。だから子供もうちのお母さんは釈迦族の、うちのお母さんは釈迦族のっていうふうにずっと子供の時からプライド高く思っていたんですけれども、釈迦族の人間はみんな知ってたわけです。あれ奴隷の娘、奴隷の娘を喜んでもらってんだっていうふうにみんな知ってたわけです。それをこのハルリオンは大人になってから知ってしまったわけですね。知ってしまった、カーッとなったわけですね。うちのお母さんは尊い釈迦族の娘だと思ってたのが、実は釈迦族の奴隷の娘だったということが分かって、そして釈迦族を滅ぼしにかかるわけですね。釈迦族、もう釈迦族にもう軍隊連れて釈迦族に押し入る。そうした時にもう出家してたお釈迦さんがこの国を越えてこの釈迦族のところに、釈迦族の国に攻め入ってくるその峠にお釈迦さん自らが行って、そして我慢してくれというふうに頼むわけです。で一回我慢してくれって言ってハルリオは我慢して帰るわけです。でも我慢できないということでまた攻めてくる、またお釈迦さんが行くですね。でまた我慢してハルリオを帰る、でお釈迦さんが3回目行った時にハルリオは、これが世間でいうところの仏の顔も3度までいう、この3度目を破ってハルリオは釈迦族を絶滅させるわけです。だからお釈迦さんはそこで要するに3度諌めたけれども、3度目にお釈迦さんの諌めっていうものはもう効かなかったですね。だけどお釈迦さんは弟子たちがなんでまた2度諌めることができたのに、なんで3度目もっと諌めなかったのか、もっと解決の方法があったんじゃないかって弟子たちがお釈迦さんを責めた時に、これは釈迦族が蒔いた結果なんだと、私がどんだけ止めたとしてもその釈迦族が犯した罪というものの種は消えないんだと、釈迦族は釈迦族自身がやったことによって滅ぼされてしまったんだと、仕方がないんだということを言ったわけなんですね。でこのことを要するに今言ったところのこの釈迦族がハルリオによって滅ぼされて、その釈迦の国はなくなってしまったということ、それも9つの難の一つにあるわけですよね。 5番目、シャクソンが弟子のアランと、バラモン城に入った時、王様はシャクソンと弟子に仏教者に対して供養してはならないと命令を出したために、この骨敷き托鉢の修行というものをすることができなくなってしまったね。これが5番目。で、6番目、戦車バラモン女のそしり、バラモン教をかたくなに信ずる戦車バラモン女が腹に鍋を入れてシャクソンの子供を妊娠した。シャクソンは立派そうなことを言っているけれども、とんでもない人間なんだということを言いふらした。人間というのはこういう、先ほども言いましたけれども、下ネタが大好きなんですね。男を作ったとか女を作ったとか、浮気をしたとか離婚したとかですね、お金の使い込みをしたとか、私たちと全く関係のない芸能人がどうしたらどうしたこうしたというふうにマスコミや週刊誌がこの騒いで、この国民が騒ぐ。創価学会も下ネタで人を批判することが常套手段で、大好きなんですね。で、そういうことを実際にずっと創価学会はこのやってきました。私も小教授を出た時に、小教授のお金を使い込んでクビになって出されたんだと、創価学会の組織の中でそういうこの噂を流されて、布教所に、訪ねてきた創価学会員に、そんなことをしちゃダメでしょうというふうに言われたことがあります。嘘でも何でも人を陥れることなら何でもするというのは人間として一番卑しい行為だというふうに、その思いますけれども、世の中で一番人にダメージを与えることだということも事実なんですね。だからそういうその下ネタで人を批判するということが絶えないということがこの言えるわけなんですよね。で、次に7番目、台場だったが大きな石を領受線の上からシャクソンを殺すために落とすんですね。その時他の石も一緒に落ちてシャクソンの足の指にぶつかり血が出た。寸出のところでそのくらいで助かったけれども、シャクソンを殺そうということがこの実行された。これが7番目。8番目、寒い季節を迎えてもシャクソンに衣を供養してくれる者が一人もいなかった。ということはシャクソンに供養するなということを言いふらして、シャクソンにそういうもの、そういう供養というものがこの行き届かなかったということですね。そして最後に9番目、台場だったとシャクソンの殺人計画実行に加わったアジャセ王が象にお酒を飲ませ酔わせシャクソンを踏み殺させようとした。この9つの往難の、今申し上げましたけれども、横は横という字ですから、理不尽な横暴な無茶苦茶なこの横車をするような、そういうめちゃくちゃな取ってつけたような理由によってシャクソンを殺し、シャクソンが法を解くことができなくしようというふうにこのしたということなんですね。つまり9つの難は私たちの命で言えば地獄、ガキ、畜生、修羅という一番醜い、一番小汚いその心から起きているわけですね。シャクソンを亡き者にしようと思ったら、シャクソンの説く教えというものがいかに間違っているかという法論によってその聖者を明らかにするということが
本当の釈尊に対する批判なんですけれども、それをできないで、それをしないで、その下ネタでもって、要するに釈尊の足をこの救って、この、救っていこうというふうにその考えるということが、実際にこのお釈迦さんの時に、お釈迦さんの時代においても行われたということなわけなんですね。だから釈尊ほどの仏でも、このそのような法から外れた人間の妬みや憎しみから起こるところの大きな難を人生の中で、その命がけの難を人生の中で受けたのであるというわけなんですね。でその次に、苦王の大難とは別に、ケシキビクにはダイバに害せられ、カルダイ尊者は馬糞に渦まれ、木剣尊者は築城に害せられ、その上六子同心してアジャセ橋の空王等に断層していわく、クドンは演武第一の大役になり、彼が至るところ三歳七難を先とすというふうに示されて、ケシキビクニという人はですね、ビクニですから、その女の方の出家者ですね。でこの人はですね、台場だったが病受線から石を落とした時にですね、台場だったに向かってですね、なんてことをするんだというふうに責めたんですね。なんでそんなことをするんだというふうに責めた時にですね、ダイバダッタに殴り殺されてしまったこの人なんですね。何にも悪いことしてない、なんでそんな理不尽なことをこのするんだというふうに、その女性の出家者であるにもかかわらずダイバダッタの前に立ち向かったわけですね。そしたらダイバダッタに殴られて殴り殺されてしまったという人なんですね。それから、カルダイ尊者はバラモンの夫人のために殺されて、馬の糞の中にうずめられた。要するに死んでも、要するに恥ずかしみをこの受けたということなんですね。そして木剣尊者はバラモンの人を釈服したために暴力を振られた。またその上六子下道というバラモンの代表的な6人ですが、バラモンの教えというものを最終的には否定をして、自分たちの考え方こそが正しいんだという、自分たちの説く教えこそが真実の教えであるというふうにこの主張したこの人たちが6人いるわけですね。でその6人が国王や商人、大衆の支持と援助を受けてこのいました。この6人が口を揃えて、仏教徒は一円部大第一の大悪人である、彼らが生活するところには必ず三歳七難、三歳七難というのはこの立正安国論にも出てきますけれども、火災、水災、風災、風の災いですね。それから疫病、それから疫病以外のいろいろなこの病気、それから他国侵筆難、次回翻訳難、日月白色難、記事風雨難、火事風雨難、静粛変化難というようなこの3つの災いと、その7つのこの難という自然災害というものが、その必ず仏教徒のところにはその起こるだろう。大海がたくさんの川の水を受け入れるように、大きな山がたくさんの木を集めるように、釈尊のところには世の中の悪がすべて集まる。その悪人とは 箇所舎利四つ木蓮壺台と言われる釈尊の皇帝であるというふうに、人間として生まれてきた者は親目上の者に対する忠義と孝行を一番にしなければいけないのに、彼らは釈尊に騙されて父母の教訓も守らないで家を飛び出し出家をし、国王の言うことも聞かず修行といって山に入ってしまった者たちだから、もうこの国から出て行ってもらわなければいけない。こんな人間たちがいるから太陽や月や星の動きまでおかしくなり、天変地異の災害が次々に起こるのである。このように自分たちがインドの中でまだまだ仏教者よりも信頼され尊敬されているということを背景にして、バラモン教のバラモンの教えと仏教の教えの聖者を議論して明らかにするというのではなく、あいつらおかしいよという人間の地獄ガキ畜生修羅の最低のところで悪口を言うわけであります。私たちもこの日蓮大聖人の信仰をしているとですね、社会の人々からいろいろと言われると思います。しかしその言われることは、あの人ら町内と一緒の行動しないからおかしいよとか、そういうこの日蓮大聖人の教えがどういう教えなのかという議論じゃなくて、あの人たちは何かおかしいよというふうに、この不信がられるようなことで要するに批判をするけれども、正面から、私が信じている教えはこういう教えだ、あなたの信じている教えはどういう教えだというような、そういう議論でことが進んでいかないわけですよね。必ずおかしいという足をすくうような批判でしかないということが言えるわけなんですけれども、でもそれと私たちは対峙していかなきゃいけない、付き合っていかなきゃいけない。そのことに対して私たちは付き合いながらも、この日蓮大聖人の教えがどういう教えかということを折あるごとに伝えていかなきゃいけない、そういうこの責任というものがこのあるわけなんですよね。私たちのような、私たちは釈尊、それでもですね、私たちもこの下ネタにさらされることがあるかもわからないですけども、でも今言ったようにお釈迦さんのようなこの9つのこの迫害、そういうものはそんなにないと思うんですよね。そこまでその憎まれてその生きてる人はそんなにいないと思うんですよね。だけどもそういうことがお釈迦さんにも起こるし、またお釈迦さんの時代からずっとそういう人間の心理っていうものはそういうもんなんだ、そういうものにさらされてもこの大聖人の教えというものを貫いていくっていうことは本当につらいことも悲しいこともあるけれども、だけども私たちはそんなことのために信仰してるんじゃないんだと、もっと大切な本当に自分の命に南無法蓮華経の仏の命というものを見出すために私たちはこの信仰してるんだということ、その志でこうそういうその下ネタの人間の一番醜い汚いものを私たちは乗り越えていかなきゃいけないんだということをこの示されているわけなんですね。日蓮大聖人様が幕府に対して南無妙法蓮華経の審議をしなきゃいけないということを訴えた時にも、日蓮大聖人と多数の坊さんが訪論することを幕府は認めなかったわけですね。つまり訪論によって聖者を正すということを認めないで日蓮はおかしいやつだということで、それも要するに大聖人を辰の口で殺すまで この言ったわけですよね。正面から議論しないで大商人だけは殺そうというふうにした。そのことをこの大商人様は、このお釈迦さんは苦王の大難が最大の難だったけども、日蓮は国家から受けた難というもの、国家が日蓮を殺そうとしたその難というものを通して、日蓮はそれでも南無妙法蓮華経の方、それがおかしいという、それが要するにこの冤罪だということの訴えじゃなくて、それでも南無妙法蓮華経の方というものを訴え、この貫かれ南無妙法蓮華経にかなう生き方というものを、その結果がもし死であったとしてもそのことを貫くんだということをこの示された、その信心を私たちはしているんだということなんですね。だから辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、いっぱい生きていればあると思います。でも私たちの生きる鏡、信仰の鏡は日蓮大聖人様ですから、ですからこの日蓮大聖人様の生き方というものを通して、私たちはどういう信心をするべきか、私たちはどういう生き方をするべきかということを深く真剣に考えて、どんなに辛いことや苦しいことや悲しいことや、そういうことがあったとしても、この南無妙法蓮華経の法、南無妙法蓮華経と心の心とともにそのことを乗り越えていける、そういう信心というものを大切にしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無妙蓮華経、南無妙蓮華経、南無妙蓮華経。